皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、11月も終わりということで、あと今年も1ヶ月ですけれどもね、まあいろんなことが同時に起こっていまして、12月といえば京都議定書がね、採択された月ということで、まあ本当にいろんなイベントもあってですね、そのあたりも今日は紹介させていただきたいなというふうに思いますが、まあそれ準備がね、いろいろ忙しくて慌ただしいですけれども、今日もしっかりとね、温暖化問題に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとね、私事になるかもしれませんけども、同志社大学のね、総合政策科学研究科ソーシャルイノベーションコース10周年記念フォーラムというのがね、開催されました。ちょっと私もね、ここで学ばせていただいたということで、学び極める社会を変える知恵と技ということでね、まあ一つの、コースではあるんですけれども、その内容がですね、より良い社会のための新しい仕組みを生み出して変化を引き起こすことを指すのがソーシャルイノベーションで、そのためのね、人材を生み出してくる NPO リーダーとか地方議員研究者、社会起業家などね、そういう人たちがこの10年間育ってきたということで、集まってですね、改めてソーシャルイノベーションの意義とかね、重要性、これまでの成果、今後に向けていろんな報告や議論がされたということだったんですね。で、まあ私自身もね、改めてそのソーシャルイノベーションの重要性みたいなところも、認識が、またさせていただいたということもありますし、まあどちらかといえば地域公共問題解決に活躍するっていうことなので、地域の課題に取り組むっていう人も多いんですけれども、温暖化問題、気候変動問題のように地球規模でね、起こっている問題を解決するためにソーシャルイノベーションが必要なんだということをね、私の立場からはそういうふうに申し上げることなんですけれども、そういうこともね、少し共有させていただいたということで、ちょっと今日もご紹介をさせていただきました。はい、ちょっとね、自然現象のニュースから入りたいと思うんですけれども、南欧で歴史的な干ばつ、原発冷却水不足の懸念ということでですね、南ヨーロッパですね、フランスの南部や南欧諸国が歴史的な干ばつに見舞われていると。水不足のために農作物の不作や山火事など幅広い分野で被害が深刻化していると。河川から冷却水を調達している一部の原発の運転に支障をきたす懸念も浮上ということですね。フランスでは10月の降雨量が平均水準から7割減、1971年以来の低水準を記録していると。ワイン用ブドウの収穫量が天候不順の影響で前年から約2割も減って、記録的な不作となった。南東部アルデッシュでは名産の栗の収穫量が平均の半分以下に落ち込んだとかですね、ポルトガルでは相次ぐ山火事のために計100人以上が死亡した。このスペインの気候は亜熱帯のようになりつつあるということで、地理学者の方がおっしゃってて、今後熱波や洪水などの現象も多発するだろうということで、日本だけではなくてね、ヨーロッパなんかでも気候変動、温暖化の問題が深刻になっているんだというようなことがね、今年は目立っているということです。ちょっと北極の方、こちらもね、何度も紹介をさせていただいているんですけれども、北極熊が約200頭陸地に集まる気候変動の影響かということで、これもね、北極熊が200頭が一緒になってね、うろついているのが観光客らによって目撃されたということなんですね。北極熊が一箇所にね、これだけ集まっているのを目撃されるのは珍しいということなんですけれども、ご存知のように北極熊は、海氷の、上で大半を過ごしているんですけれども、この地球温暖化などによっ て氷が溶けるのが早くて陸地の上で過ごす時間が増えていると。で、まあね、沿岸や島に身を寄せ合って過ごさなければなくなった北極熊にとってはね、陸上の少ない食料をめくる争いが激化する、あるいは地元住民は空腹のね北極熊が村に入り込んでくるなどの危険にさらされるということで、まあこちらの方もね、まあ象徴的に語られることも多いんですけれども、やっぱりこちらの方ね深刻な問題であることは変わりないのかなというふうに思いますね。はい。でそういう中で国内ではですね、カーボンプライシング導入へ炭素税など3つの制度を軸に検討が進んでいると、二酸化炭素に価格をつけ企業などが排出量に応じてコストを負担するということで地球温暖化対策を進めるということなんですね。カーボン、炭素ですね、プライシング価格、二酸化炭素に価格化をしていくということなんですが、この本格的な導入に向けて、国が、まあ、検討会を、ね、開催しています。炭素税などの3つの制度軸に検討ということで、まあ、環境省を、ね、中心に議論してるんですけども、まあ、一つは、炭素税ということですね。石油や石炭に課税をする。そしてもう一つは排出量取引。これもね、よくこちらでも紹介させていただいてますけども、企業にね、大企業、大きな排出をしている企業に、上限を設けてね、いわゆるキャップを設ける。そして、その、達成した分はね、売ることができる。ちょっと、達成できなかった分買ってこなきゃいけないというね、そういう取引をするキャップ&トレード型の排出量取引制度というのは、まあ一つの制度。なんかもう一つはですね、直接規制っていうのがあるんですけれども、まあこれはここまでしか出したらダメですよっていうね、規制です。で、特に炭素税と排出量取引は幅広い業種が対象となって公平性を保てる、あるいは減税などとね、合わせて行うと経済成長も期待できるということで、これを組み合わせる案が提示されているということなんですね。まあ、これ世界でもこちら極めて通常の、まあ、温暖化対策の、ね、制度で、なかなか日本がね、これちゃんとした形で導入されていないので、改めてパリ協定の下でこういう制度を使って日本での温暖化対策を進めていかなきゃいけないというね、そういうことが進んでいるんだろうなというふうに思います。はい。もう一つね、大きなニュースがね、ありますけれども、皆さんよくご存知の、アスクル、ね、アスクル株式会社が、2030年 CO2 ゼロチャレンジ実現に向けて、さらなる企業間連携を促進ということで、日本初の RE100、これは再エネ100ですね、それからEV100、これは電気自動車100ですね。この双方の加盟を発表したということなんですね。で、まあ、アスクル環境フォーラム2017っていうのが開催されて、2030年 CO2 ゼロチャレンジ。これですから、まあ、アスクルは、CO2 をゼロに、2030年にはするということなんですが、RE100、EV100、この2つね、国際的な、ビジネスの、まあ、イニシアチブというふうに言ってるんですけども、ここに加盟をしたと。で、2030年ね、向けて CO2 ゼロということを、まあ、促進していくということなんですけれども、このアスクルは去年、2016年にね、原材料の調達から商品のお届けまで、サプライチェーン全体で CO2 削減に向けた、企業間連携を、まあ、目的とするってことで開催をし、2030年に、まあ、ゼロにする。全部のね、原材料調達から商品お届けまでね、ゼロにするっていうことを言っている中で、今年は、RE100 と EV100 っていうことをね、まあ、宣言されたということですね。この RE100 の方なんですけれども、2025年までに中間目標として本社と物流センターで再エネ 100% にする、それから2030年の目標として子会社を含めたグループ全体で 100% にするっていうね、まあまあ 国内の中でもしっかりとした目標じゃないかなというふうに思いますね。それから EV100 っていうことは2030年までに 100% まあ電気自動車化にするというね。これ同時発表というのはなかなかないというのと、日本では、まあ両方に入ってるというのはないということなんですけれども、アスクルがこういう形で、まあ温暖化対策にね、取り組んでいくっていうことをしっかりね、まあ、表明していただいたということかなというふうに思います。で、アスクルが加盟している日本気候リーダーズパートナーシップ、これも日本の、大きな企業がね参加をしているんですけれども、ここも同じような内容でアスクルが、同時加盟発表したということでプレスリリースを出しています。で、RE100 っていうのをね、説明をしてまして、これはまあ何度か紹介をしていまして、今年になって、国内ではリコーとかね、積水ハウスが、まあ、加入したということでした。で、EV100 っていうのは比較的新しくてですね、今年の9月に発足した国際ビジネスのイニシアチブということなんですね。で、まあ、輸送手段の電化ということで、まあ、この電気をね、まあ、再生可能エネルギーにするっていうことも、重要なんですけども、それによって、まあ、電化した、車で、まあ、運ぶということで、まあ、このアスクルなんかはね、輸送の部分が非常に大きいので、そこも、まあ、含めてね、CO2 ゼロになっていくんだっていうってことは、まあ、非常に重要な、だろうな、というふうに思いますね。はい。まあ、こういうね、ちょっと、国内でもビジネス的な動きが出てきているよ、というね、ところがあって、まあ、私たちもこういう動きをね、どんどん加速していかなきゃいけないな、というふうに思っているところです。で、最後ね、ちょっといくつかの、イベントの、ご紹介ですけれども、一番直近がですね、12月3日日曜日、午前10時半からね、夕方まであるんですけれども、京都議定書誕生からの20年とこれからというような、ところが午前中にあって、COP23 のね、若者による報告なんかもあると。それから、午後はですね、SDGs のシンポジウムになっていまして、各ステークホルダーによる SDGs の、まあ、最前線とディスカッションというようなものが、行われるということなんですが、これも同志社大学、思考館というね、まあソーシャルイノベーションコースも入ってる、ところです。都のアジェンダ21フォーラムがですね、お問い合わせ申し込み先になっていますので、詳しくはそちらを見ていただいたらいいのかなというふうに思いますね。その次の週がまさに、京都議定書がね、採択された、ま、日に近い、ま、日になるんですけども、12月8日には、コープイン京都で温暖化防止京都の広場、そして、9日には私たちの全国シンポジウム市民が進める温暖化防止2017、パリ協定実施のための持続可能なエネルギー、市民の力ということで、まさにね、世界で起こっているソーシャルイノベーションが、語られるんじゃないかなというふうに思いますけども、まあ、詳しくはまたホームページ等を見ていただいて、ぜひご参加いただけたらなと。こちらは、龍谷大学で行われる予定です。ということでね、今日もしっかりと温暖化問題に関する情報をお伝えしてきたというふうに思いますので、また来週お会いできたら幸いです。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。